同時にこの長崎の地に、カンボジアの地に主が良き御業を成してくださることをありがとうございます。これからメッセージを取り継ぎますが、どうぞ十字架の血で私自身を清めて、どうぞ限られた時間で御心を語ることができるように助けてください。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。カンボジアの孤児院が、30数名、スタッフも入れたら40数名のところですから、ちょうど今私たちがいるぐらいの人数なんですけども、今数百名から、もしかしたら数千名の土地に移動して大きな街道に移転するということは、長崎教会もですね、ここから大きな広いところに同じように移転させていただけると本当に主に信頼して期待しています。でさらに火曜日に帰りますので、ちょっと睡眠不足と安息日抜きで行っておりますので、最後まで守られるように、特に夏から突然冬に帰ってくるので、帰りがですね、風邪をひかないように、体調崩さないようにお祈りいただければと思います。それから御声新聞ですけれども、ずっと26世人殉教記念聖会の特集です。論説も一面トップもずっと書かれています。最後の牧師つれづれ日記にもパウル牧師がちょっとオンライン礼拝のことを書かれていますので、ぜひお読みください。先週はそういうわけで26世人の聖会があったり、その特集続いていたんですけれども、私はですね、今回は、九州に入ってから唐津からのずっと歩みを何度も何度もこう学んでたんですけども、実際は大阪から1月8日のあたりからですね、ずっと800キロ1日30キロずつ歩いてくるんですね。でその歩みを少しずつこの浦上日記っていうブログに上げないといけないので、少しずつ本を読み直してみたんですね。でそうしましたら、そのどこで泊まったかっていう町が規則正しく30キロずつあるんですけれども、尾道と三原のところは短い30キロないんですけれども、その2つの地名だけがはっきりですね、その地図に残ってるんです。で三原っていうのは、先ほど賛美リーダーしてくださった方の生まれたところですかね、生まれた出身地なんですね。で尾道はその奥様の通訳してくださっている方の出身地なんですね。でなんか本当に不思議に思うのは、400年の時を超えて彼らは本当に大変な思いをして歩いたと思うんですけども、不思議なことにずっと心の深いところには喜びを持って歩いていたんですが、本当にその身っていうのが、なぜか三原から来てここで3秒リーダーをしてくださっていて、そして奥様のお母様は、1月1日にこの道を通って長崎に来られて洗礼を受けられたっていうのがですね、私は本当に神様の彼らの祈りと願いが400年を超えてなんか答えられているんだなっていうことを思って感動しました。で、彼らの歩みっていうのは、これからの大きな時代、大変な時代を生きていく私たちにこのいろんなことを教えてくださっているんですけれども、なんでこんな厳しい迫害の中で喜んでいられたのか、でそれクエスチョンマークがこうつくんですね。あんなにひどいことをされていつも喜んでいたのか、で彼らが聖人だったから、私たちとは特別な違う聖人だったからなんだろうかって思ったんですけども、そうではなくて、かなりこうギャップを感じてたんですね。で彼らがこういう信仰に至るには、12歳のルドビゴが何もいらない、天国があって言うに至るようには、この11年間の人生で一体何が起こったのか、パウロ・ミキの33歳で人を許せる、あんな十字架上で許せる領域に至るまでには32年間で一体何が起こったのか、記録には書いてないんですけれども、本当にそんなことを神様に教えてほしいなって思ったんですね。で今日は、 これは特別な人ではなくて神様のと本当に恵みがあったからだということを人教聖会で学んだんですけれども、今日もう一度ですね、このマルコの8章のこの誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさいというところを開けました。で、今日はですね、でも捨てる、この特に自分を捨てっていうところの捨てる喜びっていうことを話したいんですね。で、己を捨てっていうのは今日の東京アンテオ家の修法にここにレリーフにこの御言葉は西中に彫り込まれている御言葉なんですけども、私はずっとこの己を捨てっていうこの西中でですね、このレリーフとにらめっこしてどうやって己を捨てようかしらとなんかこうずっとこうにらめっこしてたことがあるんですが、この御言葉っていうのはちょっとハードルが高いなというかちょっと厳しい御言葉のように思っていたんですね。重苦しいというか、こう人間ですね、もらうのは嬉しいんですけど、こう捨てるのはちょっとこうなんか嫌ですよね。こうで、私はなぜそう感じてたかというと、多分この自分のしたいこと、それから大切なものとかやりたいこと、そういうものを捨てろって言われてるんじゃないかなっていう、こうそういう先入観でこう最初こう読んでいました。で、ところがですね、この御言葉はそういう特別な、かなんていうかな、弟子たちだけに語られた御言葉ではなくて、群衆と、この34節を見ていただくと、イエスは群衆と弟子たちを一緒に呼び寄せてなので、もう本当に全ての人にこの御言葉を語られたんですね。で、その儀に行きましたときに少しこう思っていたんですけど、捨てるものって何なのか。で、これはローマに行った時に中野牧師という方が教えてくださったんですけども、捨てるものっていうのはゴミでしょって言われたんですね。自分なんかもう粗大ゴミだって言われたんですけども、確かにですね、何を捨てるかと言ったら、私たちは生活の中でこういらないものをより分けてこう捨てていくわけです。で、自分のうちなんかですね、本当に申し訳ないですけど、もうおじいちゃんおばあちゃん来ていただいても家中がゴミだらけで、もうゴミ箱みたいなんですけども、その中からですね、テーブルの中からもうゴミだけよってバーッとこう捨てるわけですね。で、ちょっと余談ですけど、ゴミが出るっていうこと自体がものすごい恵みなんですね。で、それにある時気づいたんです。豊かで本当に裕福なんですね。本当に貧しい国、また貧しい時っていうのはゴミも出ないんです。例えばお菓子の袋があったら、お菓子買えるっていうこと自体がもう恵みなんですね。本当にですね、どれほど今ゴミがあるっていうことは、それだけ恵まれてるっていうことなんですけども、もういらないものだらけですね、家の中にですね。で、このゴミをですね、うち助けてくださる方がいて、もう短い時間でバーッとこう捨ててくださると、もう空気もすっきり、もう本当に綺麗な爽やかな気持ちになるんですが、同じようにですね、私たちの何て言うかな、心の中のゴミですね。だからそうか、いらないものを捨てればいいんだってその日で思ったんです。それは例えば私の中にある、心の中にある痛みだったり、それから、悲しみだったり、憂いだったり、思い煩いだったり、本当妬む心だったり、許せない心だったり、そういうものをいつまでもいつまでもいつまでもずっと抱えてなくていいんだって思ったわけですね。だから神様はまずそれを捨てなさいって、それをもうきっぱりもう捨てなさいって言われてるんだなと思ったんです。で、それを、イメージですけども、私のこう心の中の痛みとか悲しみとか憂いを全部ゴミ袋に入れて、もうイエス様のとこにもう思いざるも全部もうポーンと折り投げて、委ね切って神様に信頼して、そこから自由になりなさいって言われてることなんだなって思ったんですね。で、もう一つですね、ゴミがあるんですが、それはお家の中にあるいろんな偶像です。 イエス・キリストに喜ばれない、神様喜ばれない、まあ、聖書で言っているいろんな形を作るということ、それを拝むことを聖書はものすごく神様は嫌われます、意味嫌っておられますね。で、私ある時献身する前に、結婚する前に1ヶ月かけて、まあ、その当時はですね、徹底してもうちょっとでも疑わしきものはもう全部思い切って捨てました。本当に何も物がなくなるくらい。そうしましたら、その代わりに何を受けたかというと、捨てた代わりにイエス様が来てくださったんですね。主がご自身の御臨在がものすごく深くなって、で賛美をすると涙が出てくるし、で自分の部屋ですよ、自分の家ですけども、お母さんのものとかお父さんのものは捨てられませんが、自分の範囲でできるものは捨てられました時に、聖書を読むとものすごく強く語られるんですね。で、私はそこで人生の神様からの召しとか、そういう大切な御言葉をその時いただきました。だから捨てるっていうことはすごい祝福なんですね。で、まあ、まず第一段階、これ何を捨てるかっていうのにこう3つぐらい段階あると思うんですが、1段階はそういらないものを捨てる。で、ちょっと捨てにくいもので、捨てないといけないものにプライドっていうのもあると思うんですけども、これもなかなか捨てられないんですけれども、私すごく強烈なちょっと印象があるので、あえて証しをさせていただきたいと思うんですが、まだもう十数年前でしょうか、救急街道の時に十字架を教会に掲げておりましたら、ある組の関係の方ですねが十字架を見て飛び込んでこられたんです。で、私はもうそういう全く今まで縁のない世界だったので、本当にちょっと近寄ることもできないぐらいのこう感じの方だったんですね。で、私も何を出していいかわからない子どものおやつがあったので、100円均一のマシュマロなんか出してきてですね、それを差し出したんですね。そしたら、しろこれを食べろと言うんですかって言われてですね、私も本当に余計なことをしたなと思ったんですけれども、本当にもうどうなるんだろうと思っていたら、伊沢牧師が十字架の話をしたんですね。ちょうどその時に本当にいろんなことが人生にあったと思うんですが、ある時この十字架を見て、じっと見て、わかったって言われたんです。その十字架の真理、罪が許されるためにキリストが私の自分の代わりになって地獄に行ってくれたんだ、だから自分は救われるんだっていう、その真理をですね、彼はですね本当にその時理解されたんですね。で、その後何が起こったかというと、しばらくしてからもう一度来られました。で、長崎の方でなかったんですけども、ぜひ聞いてください、自分に起こった人生のことを聞いてくださいって言われたんですね。で、すごく喜んで、喜びを持って来られたんです。で、何が起こったんですかと言ったら、私は本当その世界がよくわからないんですが、組といろんな組との構想ですね。で、自分の経営している会社というかところに違う人たちが乗り込んでこられて、本当に命、何人かが亡くなるような激しいそういう戦いっていうかがになったそうなんですね。本当にその時に長い間こう持っていた戦いだったんですけども、30分で解決したんですと言われたんですね。で、どうしてだと思いますかってその方が言われました。それは僕が土下座をして謝ったんですって言われたんですね。で、実はそういった世界は死んでも謝らない、絶対どっちが勝つかっていう、そういう世界ですから、その方の人生にとって絶対ありえないことをされたんですね。絶対起こってはならないことをしたんですね。で、私なぜ彼がそれができたのか、そのプライドを捨てることができたのかって思った時に、ピリピ書のに書いてあるんですけれども、こちらでお読みしたいと思いますが、ですね、ピリピの2章の、6節ですね。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、 ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。とイエス様は神様だったんですね。栄光も誉れも全てを持っておられました。でもその在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にしてその神の在り方を捨てたんですね。でその方を彼は信じたんですね。分かったって言って心に迎え入れられたので、彼らの中にいるキリストがそれをする力を与えてくださったんだなってことが分かったんです。で私たちの力では捨てたくっても簡単に、そう簡単にですね、自分の中にあるこのいらないものとはいえですね、ゴミとはいえ、憂いやったり、妬みだったり、悲しみだったり、プライドだったり、思いだったり、簡単に捨てられないと思うんですけれども、でもそのすべてを捨ててくださったキリストがいるので、私たちにはそれができるんだなってことをその時学びました。でこのまず己を捨てって言っても3段階あると思ってください。最初の1段階ではもうとにかく今大掃除、いらないもの全部捨てる、そしてその十字架の素晴らしい恵みを、癒しを、解放を、本当に自由になるということをたくさん体験していただきたいんですね。私自身も含めてそれを体験するとその方がすごい喜んで来られたような、その喜びですね。でパウロはもう自分に今まであった人生のもう全てもう散りあくただって言いました。もう言い切ったんですね、この喜びに比べたら。だからそれルドビゴを持ってる喜びと同じですけれども、それはまずこれいらないものを捨てるところから始めていきたいなと思います。で2段階目なんですが、今日はちょっとその1段階目を十分話すように言われました。そして2段階目なんですが、その上でその本当に素晴らしさを何度も何度も味わうと、自然にああじゃあやっぱり自分の考え、このちっぽけな考えや考えよりも神様のご計画の方が素晴らしいってこう本当に思えるんですね。だから自分のちっぽけな考えとかやり方とかいろんなこだわりとか、あるいは自我、そして自分の正しさですね、私が一番それに陥りやすいんですけど、自分の義、正義、それから当然の権利、そういったものもあえて神様が言われるならば、それも捨てたらもっと神様祝福してくださるっていうことがこう本当に信じられるんですね。で、これはもう私の小さな体験なんですけど、長崎に来てパウロ牧師から2つだけオーダーっていうのは命令ですね。長崎に来て20年、これだけはしなさいよって言われたのが2つだけありました。1つは必ずお給料をもらいなさいとどんなに少なくてももらいなさいと。2つ目は必ず 1週間に1回は休みなさいと。でこれ言われなかったらいくらでもこう働いているような人間だったので、安息日は守りなさいってことを言われたんですね。だから、私たちにとってはそれはもうそれしか言われないので、あとは本当自由にしてくださったので、安息日は木曜日、お休みの日ですね。日曜日私たちこう奉仕してますので、木曜日を休みの日と決めてました。でこれは私にとっての当然の権利だったわけです。だからもう子供がたくさんいるので、もうそこでいっぱい買い物に行ったり、伊沢牧師それ以外忙しいので、その時ばかりは運転してもらおうとか思ってるわけですね。いっぱい貯めてるわけです、仕事を。そうしましたら、ある時海外選挙に行くチームが出て、アメリカだったかな、行くチームが出て、そして私たち行かなかったんですけど、ある九州じゃない教会の牧師さん、私仲のいい、すごい仲のいい牧師さんが、アメリカに行くと。じゃあその仲のいい牧師さんの教会の人がのお母さんが突然召されたんです。葬儀というのはその計画表に書けないので突然入ってきたんですね。でそれで伊沢牧師にですね、葬儀を、式を変わってほしい、安息日だったわけですね。私まだ若くてですね、もう本当にね、そんな小さな権利なんですけども、やっぱり牧師がそう言ったんだ、ね、私もやりたいことやっぱある、そう、仲のいい牧師さんだったので、そんなのアメリカの行くのやめてやったらいいんだって思ったんですね。それで私はホテルにはですね、東京成田に行ったんですけども、もう電話をしてですね、電話かけて、アメリカに行くのやめて自分の教会の人なんだから葬儀やったらどうって言おうかと思ったんですね。だけど捕まらないんです、どこ一回行っちゃって。それで やむなくというか、まあ、リザーバー記者は喜んで行きました。私一人なんか何とか釈然としなくて、こう自分の当然の権利を捨てられないでこう悶々としてたんですね。そして、あ、葬儀の時間だなとか思いながらこう過ごしておりましたら、その時に郵便局の人が来られて現金書き留めを持ってこられたんです。で、そう、私が思う中で今までのものすごくたくさんの献金が入ってました。で、その私たちすごくその時いろんな経済の必要があって困っていたので全部満たされてしまったんですけども、その献金はどこから来たかというと、その方の教会ではなくて全然関係ない九州のある教会からの方が、一人の方が送ってくださったんですが、手紙を見てびっくりしたんですね。なぜかというと、今から 10年も前でしょうか、まだ本当に私たちが若かった頃、私たちが若かった頃ですね、20歳で長崎に聞いてまだすぐ初めての葬儀をしたんです。で、葬儀の仕方もわからない、で本当にしどろもどろでやったんですけども、その時の喪主の方が、あの時私たち本当にお金がなくて何のお礼もできなかったんだけれども、今それができるようになったので送りますっていう内容だったんですね。で、こっち葬儀やってる時間でしょ。で、またそんなのすっかり忘れてる10年前のものをですね、神様送ってくださったんです。私は本当にもちろん立法では安息はきちっと守るべきなんですね、基本的に。でもそれを超えて神様が十字架をってか、その大きな十字架ではないんですけども、自分を捨てるっていうことに対して神様が本当にそれを喜んでくださるんだなっていうことをですね、その時学びました。なので実は今回2月11日祭日に伊勢口官房長行ったんですね。でも今回も怒らないでですね、そして実は、前回市民病院にクリスマスの時に山里ゴスペルクラブでコンサートに行かせていただいた時に2人の老夫妻がいました。80歳代の。で、そのご主人の方が肝臓がんで、いろんなところに転移をして、で、吐血もして、もう本当に危ないというところで、私たちが年賀状を出しましたら、ご自身でお電話でお礼をくださったんですね。で、石勢の孤児院に非常に興味を持ってくださったので、それでもうちょっと時間もないということで、節子牧師とこの2月11日、これは私の父が肝臓がんで天に召された、くしくもその日だったんですね。こう考えたようにしたわけじゃなくて、それでこれどうしても行かなくちゃいけないということで、これまた安息日だったんですね。でも子供たちはもう本当に日頃私がちょっと殉教生活に続いてたのでほったらかしてて、この 2月11日だけを待ち構えてるわけですね、子供はですね。で、朝からもうあそこに連れてってよ、これ連れてってよってことだったんですけども、カンボジアに朝伊沢福祉を送っていきました、福岡まで。で、午前中潰れました。で、午後からその肝臓がんの方を訪問しました。だからもうほとんど一日子供には付き合ってないわけですね。でも私は神様は必ず御心で導いてくださった場合には子供たちを祝福してくださる、絶対そう思ってですね、信じていきました。で、本当に言ってよかったのは、彼が多宗教の方だったんですけれども、父の死っていうことに関して今一番いろんな宗教の方々からその体験を伺いたいということで、本当心を開いて耳を開いて十字架の本当にその深いところまでですね、話すことができたんです。で、彼は彼なりの宗教をずっとしてこられているので、すぐそこで受け入れを用意されるってことではなかったんですけども、でも本当に深く入って、そして自然のパートナーにですね、ご夫妻で入ってくださったんです。で、伊沢節が行った日にですね、で本当に神様今ですね、そういう素晴らしいことを今なしてくださっています。で、全然知らない人が子供たちのためにですね、子供のためにその日の夜プレゼントを届けてくださったんですね。で、まあ、子供は本当に喜ん、必要なものが与えられてですね、すごく喜んでいました。で、まず2段階目、1段階目はいらないものを捨てる。で、2段階目はそういう自分の当然の権利だったり正しさだったり自我だったりこだわりだったりをこう捨てていくときに、こう実はなんていうかな、本当に通り大きくだとなって神様のご意志が流れる器となって、そしてたくさんの神様の技を 奇跡をいろんな体験するようになるんですね。でこれも味わうとまたもうやめられないというか、本当に神様の素晴らしさをこのそこでも喜びを味わうことができます。でそこで己を捨てるっていうその喜びをですね、私は今日はその捨てる辛さとかなんかこうもう歯をくしばってなんてことは絶対できない世界なので、それはもう自分の肉の力で捨てるんではなくて、こう恵みをたくさん受けながらその喜びを味わってほしいっていうメッセージなんですけども、それをたくさん体験してきますと3段階目がその愛する、ある時は愛するものであったり、この家族を置いていかなくちゃいけない時もあったり、この自分の命そのものも最も大切なものを捧げないといけない時っていうのがあると思うんですね。それがアブラハムがイサクを捧げたり、26世人もこうそういう歩みをしていったんですが、これはもう本当に十字架を追う段階だと思います。でもこの十字架もですね、その特別な恵みによって私たちはその力が与えられていきます。で、私の首輝きは負いやすく、そのには軽いからですっていうイエス様からの力がですね与えられるんですね。で最後にちょっと私自身の少しだけお読みして終わりたいと思うんですが、これもちょっと20年ほど前の雲虹に、ずいぶん古い話で、すっごく若い20代の写真が、私の写真がちょっと詐欺っぽく載ってますね。20代の写真が載って、ある方がコピーして、純子さんこういうの書いてたんですよって言われて、すっかり忘れててですね、やはりこのマルコの8の34から、関東説教を書いてるんですけども、ちょっとだけお読みしたいと思います。私たちが神様の御声に聞き従い続けていく過程で、必ずと言っていいほど起こってくることがあります。それはほとんど全ての方が壁にぶつかってしまうということです。神様の語ってこられるお言葉が、私たちにはとても受け入れがたい命令のように思われて、もうこれ以上には進めないというような壁です。自分を捨てなければ従っていけない壁ですね。で、私にとっての壁というのは、立て続けに続いた出産でした。長女が5歳の時に5人目が生まれるという、毎年出産ですね。もう一人でももういいっていう感じですけども、もう本当間隔の短いものだったからです。で、最も辛く思えたのは2人目から3人目にかけての時です。朝目覚めるともう目の下にクマができてるんですね。で、目覚めると両方に1人目と2人目がいまして、これが現実なんだろうか、夢であったらと思ったことでした。けれども心身ともに疲れ切っているような、そのような時に神様の言葉があったのです。来年の今頃もう一人生まれると。それはどんなに否定しても打ち消すことのできない神様の御声でした。保健所では別室に通されて、このような出産は良くない、母体にとっても上の子たちにとっても生まれてくる赤ちゃんにとっても誰のためにもならないと言われました。で、保健婦さんは育児のプロです。でも神様の御声は違っていました。私は随分葛藤し抵抗し、この、自分を捨てるっていう壁ですねの前に泣いて主にすがりました。神様は私をこのように取り扱われる中で深く憐れんでくださり、強くしてくださり、最後には感謝を持って出産できるように変えてくださいました。けれども取り扱いの御手はとどまりませんでした。私の心のもっと深いところに自我っていうかな、砕かれないといけないものがいっぱいあってですね、4人目を産むように、さらには5人目を産むように導かれたのでした。で、このようにして進んでいきますと、一体何が起こったでしょうか。とっても不思議なことが起こったのです。その深いところの心の中ですけども、そこには深い井戸のような泉がありました。で、その泉から子供たちへの愛があふれてくるようになったのです。もうただただ辛いだけの育児であったのに、最初はですね、自我がいっぱいありますね。自分のやりたいこといっぱいあったりして、もう子供がいたらですね、もう本当にご飯も食べれない、トイレも行けないという、そのもう本当に自分のやりたいこと何もできなくなってしまうような中で、もがき苦しんでたんですけども、そうするともう辛いだけでもう子供も見るのも嫌っていう、もうそんな感じだったんですけども、従い続けていったら逆転が起こったんですね。ものすごい愛が、もう本当に溢れるような なその子をこう抱きしめたいっていう愛がこう湧き出してきたんですね。で一体なんでこういうことが起こったんだろう、とっても不思議だったんですが、その意味が分かったんです。それはそこにこの自分を捨て十字架を追ってついていく、そこにはその前にはですねキリストがおられるからなんですね。でそこに主ご自身が共におられるんです。キリストの実質が言ってみれば非常に深い臨在がもう濃厚な感じでそこに最も間近にいらっしゃるんですね。だからボロボロ涙が出てきたり、あの魂がものすごく安らいだり、実質はすごい大変なんですよ。もうてんてこまいなのに心はもうそれと全然関係ないところで喜びがふつふつと湧き上がってくるような、そういう奇跡が起こったんですね。でぜひですねこのマルコ8章の34節、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさいという御言葉はですね、なんか苦しい大変なこのまま行っちゃったら私の自分の人生何もなくなってしまってなんかもう真っ暗な人生みたいな、そういうイメージで取らないでほしいんですね。なぜかというとピリピでさっき読みましたけれども、キリストご自身がこの道を全うされたので、どこまでもどこまでももっと深くもっと深くその喜びがこの湧き溢れてくる、そういう道なんだっていうことをぜひぜひ覚えて歩んでいきたいと思います。でこの喜びを26聖人たちが持ってたんですね。だからどんなに激しい時代、下克上の殺し合う時代にあっても、それと全く無関係なところでの喜びを持ち続けていることができました。これから私たちいろんなテロが起こってきたり、世界中のいろんな恐慌やいろんなことが起こってくると思いますが、今ですねその喜びを知っておく必要があります。だから突然それをなんかねこうなんていうかとこう受けようと思っても難しいんですけども、1段階目にいらないものをまず捨てて、そして2段階目に自分の義とかを恵みによって捨てて生き続けるときに、この喜びの泉が全ての方の心の深いところでの門が開くと思いますので、ぜひ期待してですね信じて歩み続けていきたいと思います。それでは、今日メッセージ終わります。天のお父様、この時を感謝いたします。あなたが私たちをいろんな世界の各地から今長崎の地に集めてくださいました。いろんな人生通ってきましたけれども、この長崎の地にいるこの時にこの26聖人たちがいただいたこの十字架のこの喜びを私たちも共に受けて、その生涯を全うしていけるように助けてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それではお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえまでもありますように。アメン。